マタイ5章1節から6節。イエスはこの群衆を見て山に登り、座に着かれると弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐであろう。義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは飽き足りるようになるであろう。イエス様は山の上で集まってきた人々に8つの祝福を宣言されました。第一は心の貧しい人たちの幸い。第二は悲しんでいる人たちの幸い。第三は柔和な人たちの幸いです。で、この三つについてはすでに学んでまいりました。当時貧しい人、嘆き悲しむ人がたくさんいました。柔和な人のこの柔和には、押しつぶされて希望を失っているというそんな意味もありますので、絶望している人たちも多かったのです。イエス様はそうした人々に救いを約束されました。幸いと祝福を宣言されました。でもその幸いというものは内面に関わる幸いであった、これを覚えておきたいと思いますね。で、恵み深い神様は私たちの信仰と祈りに応えて、私たちが抱えている問題を実際的に解決してくださいます。でもそうした問題の解決とともに、その問題の解決を祈り求めている私たち自身をも恵んでくださる、祝福してくださる、強めてくださるんです。神様は信じるものを取り囲んでいるいろんな状況を変えることができます。でも同時に信じているもののその内面をも変えてくださるんです。イエス・キリストがくださる救い、それは苦しみ、悲しみ、痛み、そうしたものが取り除かれる、そこから解放されるというものだけではないのです。苦しみ、悲しみ、痛みによって自分自身が変えられていく、そういう面があるんです。人が抱える問題は物質的なもの、精神的なもの、そして霊的なもの、こうしたものが絡み合った複雑なものです。ですから目に見えるものだけで問題は解決されません。例えば経済的に貧しかった家庭、お金があったら解決するだろうと思って、でも経済的に豊かになった、そうするとそのために家の中にいざこざがかえって多く起こるようになった、そういうことがよくあることですね。人はパンだけで生きるものではない。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらない、イエス様はそうおっしゃいました。神様は人が苦しんでいる問題、それをちゃんと見ていてくださいます。そしてそれに働きかけてくださいます。しかし神様の目は同時にその問題の中で苦しんでいる人、解決を求めている人自身に向けられているのです。神様はその人を愛しておられる。その人が問題から解放されるだけでなく、その問題をくぐり抜けることによってさらに強められ、より神様に近づくことができるように、その人の内面に働きかけてくださるんです。ですから問題に悩むときは、問題だけに目を向けないで自分に目を向ける必要があります。問題の解決を祈り求めるとき、自分が変えられることを願い求めるのです。それは何も全ての問題が自分のせいで起こっているというふうに考えることではありません。ルールを守って注意深くドライブしていましても、 信号を無視した車が急に突っ込んできて、それにぶつけられるということがあるんです。ですから、すべてを自分のせいにして自分を責める、そんな必要はありません。また、誰のせいだろうかと原因を追求しても解決にならないことが多くあります。大切なことは、その問題に悩んでいる自分がいるという、その事実です。自分が神様とどう向き合うかということが大切なんです。霊的、信仰的な問題の解決があって、私たちは初めて本物の問題の解決へと導かれていくことができます。私は以前あるレストランで、知らない人からこんなカードをもらったんです。ここにはですね、こう書かれているんです。 Dear Lord, I have a problem. That is me. Dear Child, I do have the answer. It's me. 神様は私たちの必要に無関心な方ではありません。必要なものは求めれば必ず与えられます。しかし、神様は同時に私たちの霊に、私たちの内面にもっともっと関心を持っておられます。私たちが癒され、強められ、さらに清いものになるようにと願い、私たちの霊に働きかけてくださるんです。ですから、主よ、私には問題があります、それは私自身です、そんな思いを持って主の前に出たいと思いますね。そうしたら、こうよ、私には答えがある、それは私だ、その言葉を聞くことができます。そのようにして、神様と私との生きた信頼のつながりがより強められていくんです。皆さん、これがキリストのくださる幸い、祝福なんです。で、今日は第4の祝福、義に飢え渇いている人たちは幸いである、ここを学ぶわけですが、主はここで実際の飢え渇き飢饉というよりは、霊的信仰的な飢饉について語っていらっしゃいます。飢え渇くのその前に、義にという言葉が加えられているじゃありませんか。義に飢え渇いている人たちは幸い、そう言われているのはそのためです。霊的なものを示しています。で、この義にはどういう意味があるんでしょうか。まず第一に考えられるのは社会正義だと思います。主イエス様の時代のユダヤの人々はローマに苦しめられていました。マタイの5-41に、もし誰かがあなたを強いて1マイル行かせようとするなら、その人と共に2マイル行きなさい、というイエス様の言葉があるんです。当時ローマの兵隊たちは、その辺に歩いているユダヤの人であれば、誰にでもその場でですね、自分たちの荷物を担がせたり、あるいは荷物の積んである車を引かせたりして、1マイルでも2マイルでも歩かせるという、そういう特権があったんです。またユダヤの人がローマ兵に殺されるようなことがあったとしても、文句が言えなかった。この時代のユダヤの人々が本当に社会正義に激しい飢え渇きを持っていたというのは、たやしく想像することができると思います。第二に、この義という言葉には救いという意味があります。神様は義なるお方、ご自分の義をもって世界を裁かれるお方です。旧約聖書には特にそのことが強調されています。例えば詩編の96-13に、主は来られる、地を裁くために来られる、主は義をもって世界を裁き、誠をもって諸々の民を裁かれる。あるいはイザヤの51-5には、我が義は速やかに近づき、我が救いは出ていった、我が腕は諸々の民を治める、とあります。ユダヤの人々はこうした言葉に基づきまして、自分たちを圧迫している国を 神様が懲らしめてくださって自分たち神のために救いが訪れるんだ、そういう期待を持っていました。けれども神様が義をもって全世界を、すべての人を裁かれるとき、たとえ神の民といえども神様の前に正しいものとして立つことはできないのです。聖書は至るところで神の民と呼ばれるものが不義に染まっていると責めています。また人は個人としても罪や不義を持たない者は誰もいません。聖書には私の不義は私の頭を超え、思いのように重くて覆うことができません、そういう言葉があります。義人はいない、一人もいないと言われている通りですね。清い神様の前で何の不義もない人は誰もいないのです。けれども聖書には同時に、御顔を私の罪から隠し、私の不義をことごとく拭い去ってくださいという祈り願いがあるんです。神様は自分の罪と不義を知り、それを悔い改める、その人を許してくださる、その不義を清めてくださる、神様の前に正しいものとしてしくださる。罪あるもの、不義な人間が神様の義を着せてもらって聖なる神様の前に正しいものとなって立つことが許されるんです。これは旧約時代にすでに予言されていました。イザヤの61の10にこんな言葉があります。私は主を大いに喜び、我が魂は我が神を楽しむ。主が私に救いの衣を着せ、義の上着をまとわせて、花婿が冠をいただき、花嫁が宝玉を持って飾るようにされたからである。どこの国でも花嫁花婿は最高の晴れ着を身につけます。昔身分制度があった時代には、平民は決して王族貴族のような身なりをしてはいけない、そういうご法度があったわけですね。でも結婚式の時だけには王子や王女のように身を飾ることが許されました。皆さん、神様は神様に立ち返る者、神の御子イエス・キリストを信じる者をご自分の子供にしてくださる、ご自分の王女王子にしてくださる、それにふさわしい晴れ着、義の衣を着せてくださるのです。新約では神様が着せてくださる義の衣はキリストご自身だと言われています。イエス・キリストはただ一人罪のない御子でした。そのお方が全人類の罪を背負い、十字架で命を捧げられました。それによって信じる者はキリストが持っておられるその正しさ、すなわち義を着せていただけるんです。ガラテヤ3の27に、キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。神様はその裸の私たちをご覧になるんでなくって、キリストのその義の衣を通して私たちをご覧くださる。人はキリストを着ることによって、もはや罪人としてではなく、神様の前に正しい人、義人として立つことができるんです。なんと素晴らしいことでしょうか。さらにイエス様が言われるこの義には、義とされたものが実際に義なるものになっていく、別の言葉で言えば聖なるものになっていくという意味があります。神様は罪あるものにもキリストのゆえに義人という立場を与えてくださいました。キリストのゆえに神の子供という身分も授けてくださいました。神様は実際は不義なものであったとしても、そのものを義としてくださる。じゃあもう私たちは義とされたんだから、もう実際に義となる必要がないのでしょうか。いいえ、そうではありません。信じる者を生徒と呼んでくださる神様、神の子供と呼んでくださる神様が私たちに 実際に義なるもの、聖なるもの、神の子供らしくなっていくということを願っておられないはずがないのです。信じる者はキリストを着たのですけれども、そのキリストを着たというのはオーバーコートのように着たり脱いだりする、そういう意味ではないんです。キリストを着た人はそのまるで自分の皮膚のようにキリストと私とが一体化していくんです。キリストを着たそのキリストに私が飲み込まれていくと言ってもいいでしょう。キリストと一体になり、私たちの中身までもがキリストのように変えられていく。これはとっても不思議なこと、神秘なことです。でも霊の世界の中で起こることなのです。神学の言葉では義と認められることを義認、ジャスティフィケーションと言います。実際に正しいものになっていくということを聖化、サンクティフィケーションと言います。神学ではこの2つは厳密に区別しますけれども、私たちクリスチャンの実際の体験の中では義と聖というものは一つのもので切り離すことはできません。信仰者は義とされたのだから聖とされなければなりません。聖とされることによって私が義とされているということがより強く確信することができるんです。コリントの第一の一章三十節に、キリストは私たちの知恵となり義と聖と贖いとになられたとありまして、義と聖とが一つのものとして表現されています。したがって義に植え替わるということは、信仰者が実際に義なるものになっていくこと、言い換えれば聖とされること、そのことに植え替わえて、それを追い求めていくということなんです。義とされること、義人はもうすでに成就しています。でも聖とされる、聖化は私たちが天にたどり着くときまで成長していくもの、深められていくものであります。ですから私たちは常に義に植え替わるんです。クリスチャンは罪の許しから来る平安を知っています。そこに安らぎを求めています。でもしかし同時に、自分にはまだ罪から清められていく余地がたくさんあることを知っています。そして清められることを熱心に求めています。クリスチャンは救われて喜びを知っています。キリストの名で呼ばれていることを誇ります。しかし同時に、罪許された罪人としていつも神の前に出ます。聖徒でありながら罪人、罪人であるのに聖徒である、飢え渇いているのに飽きたれている、飽きたれているけれども飢え渇いている。私たちクリスチャンは実に不思議な存在です。しかしそこに真実な信仰者の姿があるんです。食べ物や飲み物だけに飢え渇くのでなく、精神的なものに飢え渇くことができるのは人間だけです。また自分の願望が満たされることに飢え渇くのではなく、神様の義がこの世界に実現するように、また自分のうちに全うされるようにと、そのことを飢え渇くのはキリストによって救われたクリスチャンだけができることです。日本語で義という漢字、これは主義主張という時、あるいは義理人情などという言葉の中に使われますね。でもこれはみんな自分の主張であり、この世の世界の義でしかないのです。人の義です。それは神の国に属する神の義ではありません。私たちが求めるべきものは人の義、この世の義ではなく神の義です。まず神の国と神の義とを求めなさい、そうありますように、自分の主義主張、この世の義理人情、 などと言われるものではなく、神の義を皆さん求めましょう。それに飢え渇くのです。その義に飢え渇く、そのことの中に本物の満足があるということを見出し、それを味わっていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは自分の願望が実現しないときに不満を覚えることはありましても、あなたの正義が実現しないことや自分自身があなたの義にかなわないことを飢え渇くほどに熱心に求めることが少なかったことを御前に告白します。聖なるあなたに愛されているものとして義とされ聖とされることを切実に求めていくことができますよう導いてください。それによってあなたからの幸いを受け取り、その祝福を味わうものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。